主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。聖書には次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福した。祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。キリストに賛美。まあ、今日の、祝日は主の昇天ということで、今、まあ、第一朗読とこの福音書で朗読されたように、まあ、イエス様が、復活したイエス様が天に上げられたということを、まあ、お祝いしている、祝日にあたります。まあ、でも何かこうイエス様が天にそのまま上げられる姿っていうのは、まあ、何か個人的にはちょっとなんか漫画みたいとかアニメのなんかみたいで、なんかもう一つですね、まあ、リアリティというか、まあ、現実味が、まあ、感じられないような、まあ、気もするんですが、まあ、でも神様の側から見たらイエス様がこの昇天してご自分の右に座られるというのは、まあ、どういうことなのかと考えたときにですね、まあ、神様にとってはイエス様が天に戻られるということは神にとってまあ大きな喜びだったんじゃないかと思います。なぜかといえば、まあ、イエス様の本当のふるさとはやはり神のもとというんですかね、まあ、そこだから、だから本当にふるさとにイエス様が、つまり元いた場所にまあ戻られた、まあ、そういう大きな喜びを、まあ、神様もイエス様も感じられたのではないかというふうに思います。私がこの六甲教会に来る前ですね、東京にいた時に、まあ、多くの人から故郷に帰れていいですねって言われましたり、まあ、言われたんですけどね、まあ、実際ここが私の故郷というか、まあ、実際隣の御影が私の出身地なので、まあ、本当にごくごくまあ、この辺りは私のふるさとなんですが、僕の人からふるさとに帰れていいっていうふうに今言われたんですけど、まあ、気持ちとしては、まあ、仕事のために派遣されているので、別に故郷に帰るからどうのこうの嬉しいとかそういう気持ちはまあほとんどあんま、まあ、なかったわけなんですけど、まあ、父親も母親 も天国にいてですね、実家も別にないのでですね、で久しぶりに帰ってきたらもうお店がどこにあるのか分かんないから帰ってこう戸惑うようなところが、まあ、あるんですが、でも改めてじゃあ自分のふるさとは一体どこなのかっていうことを改めて考えたらですね、まあ、やっぱりイエス様と同じで、やっぱ天の国っていうか、やっぱ神の元が元こそ私の、あるいはクリスチャン私たちの、まあ、本当の故郷というかですね、本当のふるさとじゃないかっていうふうにやはり思います。まあ、そのことを私は忘れてるから、まあ、この世のね、まあ、イエス様だったらナザレとかベズレヘムとかなんとかって言うんですけども、でも私たちの本当の故郷はそこである。そして私たちは、まあ、私たち自身も、まあ、故郷に戻るというかですね、あるいは何かそういう生き方が私たちの目標だという気がいたします。今日の、集会祈願、先ほど私が唱えたですね言葉の中にこうあるんですよね。主の昇天に私たちの未来の姿が示されています。主の昇天に私たちの未来の姿が示されている。だから私たちも復活の恵みをいただいて、やはりイエス様のように 天に昇っていってですね、神のもとに戻ることができる。まあ、それがまあ戻るというか、将来に向かって歩むというかですね、まあ、そこに私たちが向かっているということをやはりこう意識することは、結局この私たちが今生きているということをこうプラスに考えられるんじゃないかというふうに思うんですね。まあ時々日本の科学者の中でエッセイ書くのが得意な人がいてですね、まあ、そういう人の本を時々読むんですけど、まあ、男性だったら、まあ、ちょっと前ですけど、ね、福岡新一っていう人が、まあ、非常に文章がうまいんですけど、まあ、様々なことをこう書いておられて、で女性だったら柳沢恵子さんというですね、このちょっと前ですけどものすごく流行って、まあ、素晴らしい文章、彼女もすごい綺麗な文章ですけども、まあ、そのような本を何冊も出されて、でもやはり日本人の科学者のエッセイを読んでて思うことは何かといったら、やっぱり日本人の死生観がやっぱり根本にあってですね、日本人の死生観は何かといったら、まあ、やっぱり命は儚いものだっていう、そういうこうものの哀れがですね、やっぱり二人の本を通して読んでてもすごく強く感じるんですけどもね、まあ、柳沢恵子さんは般若心経かなんかを現代語訳に訳したりとかしてるんですけども、まあ、でもそういうのを見てもなんていうんですか、やっぱり命は儚く消えていくっていうことをなんか前提として二人の考えが構築されてるんですよね。でもそれは私たちクリスチャンの生き方とやっぱちょっとどっか違うなという気はまあするんですよね。まあ、対照的に、まあ、一昔前なんですけど、イエズス会の、まあ、科学者でテイヤルド・シャルダンというですね、有名な方がおられたんですけども、テイヤルド・シャルダンの考えは、まあ、ものすごくキリスト教的というか、私たちの人類は一人一人がそうですけど、やっぱりイエス様の復活と昇天に示された、まあ、彼のことだとオメガポイントって言うんですけどね、そこに向かって私たちは全員進化してるっていうか、まあ、そこに戻ってるというかですね、その私たちは途上にある、私たちのこの苦しみや死を超えたそのイエス様の復活ので昇天で示された神の国に向かって私たちは確実に歩んでいるということを強くこう、訴えるような、まあ、そういう、まあ、科学者であり神学者であるまあ、ったんですけどもですね、まあ、ある意味すごく楽天的で未来に希望をもたらすような、まあ、思想だというふうに、まあ、言われてるんですけども、でも何かこう未来に向かって完成に向かって私たちがみんな進化して、まあ、神様のようなものになっていくっていうのはこう前向きですごく、こう楽観的でプラス思考なんですけども、でもテイヤルド・シャルダン自身は不遇の人生だったんですね。そのまあフランス人で、まあ、当時の最高知性の一人で、まあ、ものすごくインテリだったんですけども、進化論を彼はまあ唱える側にいたので、まあまあ、教会当局というか、まあ、イエス会からものすごくなんていうかこう心配されてたっていうのか、目をつけられててですね、だから、まあ、フランス国内でまあ、もうものすごく頭もよくて有名な人だったんですけど、フランス国内で大学で正式な講義を一回もできなかったんですね。で膨大な著作があったんですけども、一つの本も出版画の許可が、まあ、下りなかった。私もそうなんですけど、イエス会の審査の出す本というのはチェンスーラって言ってチェックされるんですよね。そのだから彼の本は一冊も出なくてですね、でもうフランスにいるのがもうなんというか危ないと思われてたので、ほとんどの生涯は海外の、まあ、リサーチという名のもとに国外追放だったんですよね。で ちょうど第二次世界大戦頃には中国にいて北京原人の発見にも関わってた、まあ、考古学者なんですけどね、基本は、まあ、いつでも飛ばされてて、で最後の最後は死ぬ時もフランスで死ぬことは許されず、最晩年はニューヨークに送られて、ニューヨークで結局彼は亡くなるんですけども、でも友達たちはもうみんな当時の知識人たちがその友達なんですよね。でもうその 仲間たちはですね、イエス会員以外の仲間たちは、まあ、そのことをすごく嘆いていて、で結局遺言にですね、自分の全ての著作は友達に譲ると、イエス会じゃなくてその遺言を残して亡くなったんで、彼が亡くなって3日経ってから友達が彼の著作を出版してですね、まあ、全10巻とか20巻とかあるすごい膨大な著作がその後にですね、亡くなってから発表されて、まあ、それで1960年から70年代にかけて、まあ、カトリックの神学哲学で、カトリックだけじゃなしに、まあ、当時の西洋の科学者たちにも絶大なる影響を与える、まあ、思想を展開されたということなんですが、その生きていること、生きている時にあんなに不遇で認められなかったんだけれども、でも復活と主の昇天に向かって、私たちは万物の完成に向かって歩んでいるということを彼はすごく力強くその本の中で書いてあるんですね。それは私たちもやはり心に刻みたいと思います。私たちの命を超える、この世の命を超える、死を超える恵みの世界に向かって、まあ、それが故郷というのか進化の頂点というのか、まあ、どっちも同じという気がしますが、そこに向かって歩んでいる。でテイアル・シャルダンが言うんですが、私たちがこう、まあ、何かこううまくいったとか成長したとかですね、実りがあるっていうことももちろんその恵みにつながるんですけども、それだけじゃないっていうんです。私たちが日常の中で経験する無力さとか結果が出なかった仕事とかですね、人から評価されないこととか、不意の事故とか事件とか病気とか、何もできなくなる無力さとか、それらがイエス様の十字架と復活によって大いなる恵みに変えられる。だからこの世にあることは何一つ無駄なことはないと。で特に私たちの目から無駄だと思われることが、実は大きな神の恵みにつながっているものだと。でそれは彼の自分の実体験から語ってるんだと思うんですけどもね。だからこそ私たちは毎日毎日の小さな苦しみを捧げたり、まあ意味のないと思えるような日々の繰り返しをしなきゃならない、あるいは重い病気を背負わなきゃならない、あるいは私たち一人一人に与えられている使命を果たしていく、それら全てが死を超える主の昇天で示される恵みの世界につながっているということなんですね。まあ私たちはやっぱりそのような未来志向で生きていくことに、今日という日々が支えられているということですね。もちろんさっきの日本人の伝統的なこの命が儚くて消えていく、虚しく消えていくけれども、毎日毎日を大切にしていきましょうというのが日本人の伝統的な考えですけれども、まあ、それも別に素晴らしいと思います。さらに私たちはこの世に虚しいものが何一つない、全ての苦しみや恵みは本当の命、永遠の命、私たちの一人一人の完成、私たち全員が神の国に帰る喜びの大きな恵みと喜びに変えられるということ、まあ、それを私たちは、まあ、できればそのことも少し信じながらですね、希望しながら歩んでいきたいと思います。それは全て今日という日を大事にしていく、今日の苦しみ、今日の喜び、まあ、今日の仕事、まあ、今日の人との交わりを、それを本当に恵みに主が変えてくださることを信じて、毎日毎日を大切に歩んでいく。でその結果として主の昇天と私たちの自身が神の栄光に預かれる希望に召されているということですね。まあそのような希望に支えながら、私たちが毎日の悲しみや辛さを乗り越えながらですね、歩んでいけるように共に祈りを捧げたいと思います。